Gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは3つ目のテーマということで、テーマは分岐点で、インタビューをさせていただこうと思います。さくらちゃん、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、で自己紹介からお仕事とか取り組んでる内容を聞かせてもらったんですけど、今度は、まあ、分岐点というか今のさくらちゃんを支えているエピソードとかを聞いていきたいんですが、まあ本年29ということで公開しちゃいましたけど、10代後半、やっぱり大学とかなってくると自分で選べるもの多くなってきた時代らへんから聞いていこうと思うんですけど、その時夢中になってたこととか、なんか何個かエピソード聞いてもいいですか？
そうですね、まあ、大学の時はもう一番はあのバンドサークルに初心者で
サークルですよ皆さん
飛び込みまして、
女子からきっかけ何だったんですか？
きっかけは、まあ、でも高校ぐらいから中高ぐらいの時にあの一世を風靡したラッドウィンプスにドハマりしまして。
そうだったんだ、なるほど、はい、うんうん、
でバンドいいなって高校時代とかもずっとあのバス通学だったんですけど、バスでずっとイヤホンで、はいはい、iPod で聞いてて、
はいはい、
でそうですね、バンドになんとなく憧れがあったので、まあ、大学入ったタイミングで、まあ、このタイミングでちょっとやってみようかなって思ってサークルに入ったって感じです、うん、
なるほど、ラッドウィンプスに影響され、
影響され。
バンドは何やってたんですか？
バンドはドラムをやってました。
かっこいい。あのさくらさんのドラムもね、ぜひ皆さん聴いてほしい気持ちでいっぱいなんですけど、
ぜひまあでもドラムもなんか結構私が出てるなっていう感じなんですけど、うん、なんでドラム選んだかっていうところをちょっとお話しさせていただくと、うんうんうん、あのまずドラムの女性が周りにいなかったんです、当時私が入会した時サークルに、
はいはい、
で私初心者じゃないだったんですよねその時、うんうんうん、なんですけど周りは中高からバンドやってましたみたいな人が多くて、はいはい、でドラムならそのドラムの女の子っていうポジションを確立すれば、うん、バンド組めるかもって思って、
おなるほど、うんうんうん、
でドラムを選びました。なので最初こだわり本当になかったんです、
うんうんうん、でもなんかここだみたいなのがあったんだ、きっと。
あ、そうですそうです、ベースやろうかなドラムやろうかな、目立つタイプじゃないしなって思って考えてた時に、おドラムならいけるかもしれない
ないぞみたいなすごい。え、実際
ドラム
チョイスしてみてちゃんとハマってるってもちろん思うんだけれども、やってどんどんハマってった感じですか、ドラムという楽器に？
あ、そうですね、うん、でドラムという楽器は実は今でもそんなに好きかと言われると、うん、どうかなっていう感じなんですけど、うんうんうん、バンドをするということにドハマりしまして、
お
私がドラムで土台を作ってる上にみんなが楽しそうに演奏してる、いいね最高みたいな、
面白い
気持ちです。
なんかステージの上もね、はい、ドラムさんが、うん、全体見れるイメージが私もあります、うん、ステージでなんか、
あ、はい、そんな感じです。後ろから全体を見ることができるし、うん、あとはあのコピーバンドを私はやってるので、はいはい、オリジナルはやってないんですけど、そのいかにその曲をコピーするかみたいなところとかも結構楽しくて、うんうんうん、今でも実は続けてる趣味です。
いつか行かなきゃと思いつつという感じですが近日行きたいなと思ってます。そっかそっか。じゃあその10代で自分でこういう、まあ、ある意味環境とか、まあ、コミュニティとか自分で選んで行ってるさくらちゃんの中で、20代じゃあ前半での、まあ、分岐点なのかエピソードなのかってなるとどんな感じですか？大学からやっぱり就活してっていうところですよね、20代前半はね、うん、
そうですね、うん、まあ、分岐点としてはなのでやっぱりそのまあ楽しかった大学生活もだんだん終わりを迎え、4年生のになってから重い腰を上げて就活を始めたっていうところが分岐点かなと思います、
うん、
で、
うんうん、
その今までずっと学生時代先生の言うことを聞いていればなんとなく褒められて成績も上がって、うん、その親の期待にも応えられるっていう学生時代を過ごしていたんですけれども、いざその経験を持って就活に挑むと、あなたはどんな風になりたいのとか、うんうんうん、ここであなたは何をしたいのとか、なんでうち選んだのとかって聞かれるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれに対して点で答えられない自分がいて、うんうんうん、もう就活はもうダメダメで希望してるところにお見送り続きで、
うんうんうんうん、
で東京で就職しようと思っていたんですけれども、なかなかちょっと希望するところが叶わずに地元に帰ったっていうのが、まあ、結構自分の中でショックだったというか、
うんうんうん、
私こんなに頑張ってきたのに誰も認めてくれないみたいな気持ちはすごくありました、
うんうんうん、なるほどです。就職してで沖縄に結局戻るって表現が合ってるかもしれないんですけど、なんか時に、はい、その時のさくらちゃんはどんな感じだったのかな。
もうその時は本当にな んで私は沖縄に戻っているんだみたいな気持ちで、
うんうん、
これまでその受験勉強とかも頑張ってきて、それはその勉強頑張っていい高校いい大学に行けば選択肢が広がるっていう風に思ってたし、周りの大人からも言われていて、頑張って大学受験までやったのに、なんだ選択肢広げてこれかよみたいな気持ち、私って本当にやりたいことこれなの、一生このままこの会社にいるの、
うん、
っていう風に思って、もう就職して3日目で転職サイトを漁ってたんですけど、
うんうんうん、
第二新卒転職みたいな感じで調べていったので、結構私の中では、うん、絶望感というかショックが大きかったです。
なるほどです。その延長で、延長でか分かんないんだけれども、 SNS でいろんな出会いを自分で、まあ、掴みに行ったり探しにした時代かと思うんだけども、その時どんなところを出会ってたのかな。
そうですね、でその私にはその転職があるはずだと、
うんうんうん、
私がいるところはここじゃないとその時に思っていたので、そのちょうどで1年目が終わったぐらいの時からこうコロナになって、はいはい、オンラインスクールとか SNS で集客して、ね、セミナーとかすっごく流行ってた時代だったんですよね、うんうん、でこれなら沖縄の私でも受けることができる、同じ土俵に上がることができると思って、うんうん、自己理解のセミナーとか、それこそ手に職つける系の、うん、なんかヨガインストラクターみたいな、
うんうんうん、
講座に申し込んだりとか、うん、っていうことをもう片っ端から目についたものをどんどんお金の許す限り、もうその時そんなにお給料もなかったですけど、
うんうんうんうん、
飛び込んでいたのが当時ですね。
なるほど。なんかそのオンラインスクールとかオンラインで出会うものの出会って初期段階とかで、なんか出会ってよかったなって思う環境ありますか。これあってよかったとか。
出会ってよかったのは、そうですね、まあ、でもどれもすごく素敵なサービスで、だんだん自分のことを理解するようになれたなっていうふうに思うんですけれども、うん、一つ印象的だったのは、辛口でバスバスあなたの悩みを切りますみたいな、
なんか言ってましたね前ね、
はい
うんうん、うん、
っていうメニューがあって、もうそれはですね、泣きながらセッションしてもらうっていう。
さくらちゃんも泣きましたか。
号泣でした。
あ、そういうことも体験経たんですね。
はい、なんかもう残業嫌で上司に悩み相談できなくてとかっていう話をして、うんうん、その、うん、まあ、メンターみたいな方が、はい、悩み相談できないなんて、悩み相談できない部下なんて上司からしても迷惑だと思うよみたいなこと言われ
て、すごい。あ、でもきっとその方もそういうサービス提供の仕方だったってことだよね、きっとね。
そうです、そうです。もうその中ではその方もその人が悪いってわけではなくて、はいはい、そういうメニューを提供しててそれに飛び込んだので辛口で返されるのは当たり前というか、
はい、
なんですよ、うん、そういうサービス内容だったんですけど、
うん
うん、まあでもですね、それを言われて、私体育会系マインドが結構あるので、うん、 泣きながら分かりましたやりますって言って、その後上司に相談したんですよ。残業終わりばかりで、はいはい、終わりません、私の悪いところってどこですかって聞いたら、上司がすごく親身になって聞いてくれて、
うん、
結局残業量そんなに変わらなかったんですけど、結構心持ちが軽やかになったんですよね、
うん、
でそのあたりから、それはその邪推用に入る前のエピソードなんですけど、うん、あ、なんか動いたら変わったなっていう兆しがちょっと見えた、
うんうんうん、
すごくいいサービスだったなって私的には思ってます。
すごいなんかいいエピソード、今聞いてて聞きたいなと思ったことが私出てきたんですけど、さくらちゃんみたいに20代の女性で自分何か変わりたい得たいってなった時に、今何でも得れる時代じゃないですか、情報って、
うんうん、
でも得れるからこそ結果自分に何が合ってるか分かんなくて迷われてる方とかっていると思うんだけれども、いっぱいサービスをチョイスしたさくらちゃんが今言える結果、なんかどのサービスも例えば自分次第だようなのか相性があるようなのか、うんうん、何か伝えられることとかってありますか？
それで言うと、
うん、
渇望感というか、うん、足りない足りないって思って、うん、何か身につけようと思ってる時って、
うん、
結構空回りしちゃうなっていう風に思っていて、はいはい、たくさんサービス受けたからこそ全て無駄じゃなかったなっていう風に、だからこそ気づけたなっていう風に思うんですけど、一旦何か自分にプラスオンしようとせずに、
うん、
自分のことを理解しないとプラスオンしたものも滑り落ちていってしまうなというふうには思いました。
うんうんうん、せっかくオンしたのに。
あ、そうです、そうそう、私ももう本当に副業につながりそうなこう技術とかを学んだりしたんですけど、例えば、はいはい、タロット弾けるようになると か、
はいはい、
なんかチャネリングできるようになるとか、
はいはい、
できるようになります、なんかできますって言ったらなんか1セッション500円とか1000円とかもらえそうなものを手当たり次第学んだんですけど、うんうん、結局どれも自分に合わない自分に合わないって慣れ捨ててしまってたもので、
うんうんうん、
でタロットとかチャネリングが悪いわけじゃなくって、
うんうん、
私に合わないなって見切りをつけて手放してしまったものたちなんですけど、
うんうん、
その時って自分自身が何者か分かってないくせに、それがその武器があれば私もキラキラ女子になれると思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
副業できる稼げる私も人生豊かになるって思ってたので、あ、それはちょっと何ですかね、その商品自体にも失礼だったし、それさえあればみたいな気持ちがあったので、うんうん、ですし、まあまあ何ですかね、遠回りとは思わないけど、まあ言ったら遠回りだったのかなと、
うんうん、なるほどです。もうすごい深い話で聞きたいのが、今さくらちゃんが自分が何者かわからない時に何か武器とかスキルを得てもみたいな表現をねちょっとされてたと思うんですけど、
はい、
自分何者だってちょっと噛み締め始めたりなんかしてたし始めたのはどのタイミングですか？
し始めたのはもう真矢子さんが提供してくださったジャスユアを受けて、会社の中で私役に立てるかもって思い始めたあたりから、あ、これでいいんだって思えるようになりました。
うんうんうん、
なんか尖った武器持ってなくてもいいんだとか、
うんうんうんうん、それっていろいろ学んだりスキルを得てるさくらちゃん、はい、だけどなんか自分を知るってなんかワークとかやるだけで終わるんじゃなくて結果実行してみたいなところだと思うんだけど、はい、なんかどういう時に感じました？特に
そうですね、例えばなんですけど、その会議、私その会議がうまくいかないなっていう風に悩んでいた時があって、うん、でそれってその面白いアイデアを出せないとか、
うん、
あの先輩みたいに鋭いことが言えないとかって思って会議できないなっていう風に悩んでいたんですけど、うんうん、その自己理解を通して場に出た意見を整理するのが得意っていう風に自分で気づけてから、その議事録取るのうまいねって褒めてもらったりとか、その会議の場で司会進行をやらせてもらえ その自分から立候補してやらせてもらって、うん、その最後の方でなんか白間さんが会議進行してると安定してたよねっていう風に言われてもらったりと、うんうんうん、言ってもらったりとかっていうのがあったので、なんかそれって私がその何ですかね、例えばこうチャネリングできるからみんなの意思を読み取りますとか、うん、なんかタロットで占って、うんうんうん、なんかこのアイデアがいいと思いますって言ったわけじゃない、うんうん、自分の素の力で貢献できているっていうのを体感して、うん、なんかそうこれでいいんだっていう思いました。そういうまあエピソードの積み重ねで、
うんうん、
だんだん自分を認めることができてきたかなって思います。
すごい、私が20代の時にさくらちゃんに出会いたかったですすごい勇気になると思ってて、そのなんか自分を知るとか自分らしく生きるって言葉が、まあ、ぴったりな時代に、ね、今なってるかもしれないんだけれども、その中でさくらちゃんの体験で20代女性の人たちに届けられるのって、そのなんていうのかな、スキルを身につけるから自信になるではなくて、自分に今あるものを自分でも感じれるし感謝されるしっていうところの体験の積み重ねをしていく上で大事なのがまず自分知ることだよっていうのも伝えられるんだなってより思いました、
うんうんうんうん、いや本当にそうだと思います。なんか自分らしく生きるって言われちゃうと、うん、自分にすごくなんか秀でた才能がないといけないような気が私はしていて、そうなので、なんかこう言うじゃないですか、私ってこういう人なのでこれをやってうまくいきましたみたいな成功者の話を聞いて、私にはそんなスキルないとか、じゃあ身につけなきゃって外から持ってこようとしてたんですけど、なんか例えばじゃあ自分が平凡だと思ってたとして、その平凡にも紐解いたらいろいろあって、結局そうやって細分化していくと、なんか本当の意味で平凡な人っていないんだろうなというふうに思っています、
うん、ありがとうございます。もっともっと聞いていきたいところなんですけれども一回テーマを閉じさせていただいて、そんな経験を
経て
最後のテーマで今世に残していきたいギフトっていうテーマなんですけど、今その、転職もされてそこのフィールドも通してだと思うんですけど、あとはその鑑定士っていうところで何か何を伝えていきたいかとか、どんな思いで今20代ラスト生きてるかっていうのをね、次のテーマで聞かせていただこうと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの今世で残したい思いギフトについて掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。